皆さんおはようございます。
おはようございます。
中村姉妹が証しをしてくださいました。恐れるなという御言葉をいただいて、平安がずっと続いているというお話をいただきましたが、本当に素晴らしいですね。私たちもそのような平安をいただいて歩んでいきたいと思います。証しの後の歌がですね、恐れるなという歌で、本当に主が導いてくださったのかなと思いました。今日の聖書箇所をお読みしますけれども、ヨハネの黙示録11章16節からお読みしたいと思います。ヨハネ黙示録一番最後の書物ですね。ヨハネ黙示録11章の16節から18節までお読みします。新約聖書448ページです。11章16節。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝して言った。万物の支配者、常にいまし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りましたが、あなたの御怒りが現れました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時が来たのです。今日はこの箇所から偽の教えとの戦いと題してご一緒に恵みを受けたいと思います。ですね、先週は沖縄に行ったんですけども、暖かいと思いましてですね、行きまして、で薄切り行ったんですけども、冷房で風邪を吹いてしまいまして、申し訳ないなと思いながらですね、もっと体を大切にしないといけませんよとか怒られましたけども、150人以上のですね、方が集いましてね、とっても素晴らしい、世界が持つことができました。で以前ですね、レブラントの9月号にですね、沖縄のユダヤ文化というのを載せましたけども、で沖縄の風習と聖書との類似というものをね、ずっと書き連ねたんですけども、あれで全部かなと思ったらですね、出るわ出るわ、すごいですね。もう、知念金徳先生という方がですね、最終日にいろいろお話ししてくれたんですけども、その沖縄に住む方でありますので、私のように本を読んでというのではなくてね、現地で体験している方でありますので、もう生まれた時の風習からですね、死ぬ時の風習までね、もうほとんどありとあらゆるものが聖書で説明できるんですよという話をしてくれましてね、いやすごいな、こんなところあるんだろうかというふうにですね、いろいろ驚いてまいりました。で今日はですね、この、聖書箇所ですけども、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時が来たのですというふうに言われていますね。地を滅ぼす者どもという言葉がありますけども、今ですね、カルトという言葉が、非常に言われるようになりました。カルトというのは何かと言いますとね、昔は異端とかですね、異教の意味で言われていたりしましたけども、しかし今はですね、危険な宗教団体という意味で使われるんですね。異端というのとね、ちょっと違うんですね、意味がね。カルトというのは危険な宗教団体という意味ですけど、悪い宗教、邪教、偽宗教などの意味で使われます。特に反社会的な行動に出る危険な、特殊宗教集団のことを言いますね。オカルトという言葉もありますけど、カルトとオカルトというのはまたちょっと違うんですね。で、カルトの働きはですね、この20世紀から21世紀にかけまして非常に増えてきましたね。特に私たちの記憶にあるのはオウム真理教でありますけども、上小石村にですね、警察の部隊がですね、入っていったの。朝放映されまして、どのチャンネル開いても、ことが放映されてましたけども、一体何が始まったんだろうかとね、その時思いましたけども、で、その後、いろいろ調べてきましたら、教祖の指令のもとに行いました、数々の犯罪が明らかになりました。化学兵器、サリンによります、無差別殺人とかね、大量殺人計画、拉致、監禁、現地殺人、薬物投与、爆弾入りの小包とか、国家転覆計画ですね。犯罪史上、例を見ないような凶悪犯罪がなぜ現代において、しかも宗教の名において行われたんだろうか。 というふうに非常に考えさせられましたね。で、その入っている人たちを見ますと東大出でありましたり、非常に頭のいい人で真面目でありますね。で、それなのになぜあのようなですね、働きに、入っていってしまったんだろうか。もともと宗教というのは何かと言いますと、宗という字はですね、本元のという意味がありまして、本元の教え、一番大切な教えという意味なんです、宗教というのはね。本来人生で最も重要な教えのはずなんですけれど、で、実際にいつの時代におきましても偉大な宗教は人々の心の飢え渇きを癒してきました。愛と良い行いに向かわせてきた。ところがですね、現代におきまして人々の宗教心を利用してね、自分の野望を遂げようとする教祖たちが現れました。で、彼らの多くはですね、自分を神と呼びましたり、キリストと呼びましたり、あるいは釈迦の生まれ変わりと呼んだりしてるんですね。で、これは彼らの教えが宗教ではなくて、カルト、すなわち邪教であることを示しているんですね。オウム真理教の麻原彰晃教祖も自分を神と呼んだりしてました。キリストと呼んだりしてました。自分の絶対化を図りました。こうした高慢とか慢心というのはサタンが持ったものと同じなんですね。聖書はサタンについてこう言ってます。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。糸高き方のようになろう。と、サタンは言ったというんですね。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされますとね、イザヤの予言が続きます。で、自分をですね、神の座に置こうという思いというのは、サタンと同じなんだって言うんです。で、サタンから来るんですよって言うんですね。で、これは結局、真の神様からの激しい怒りを買うことになると、聖書は言います。で、聖書は世の終わりが間近になりましたときに、自分を高く上げて、神の宮の中に座を設けて、自分こそ神であると宣言する人物が現れると予言しているんです。まあ、獣という象徴的に呼ばれる独裁者なんですけども、世界を荒らし回る。この終末の独裁者獣というのは自分を神と宣言するという点で巨大な、ね、カルト宗教であるということがありますね。カルト宗教の教祖であります。彼は自分を絶対化しまして、そのカルト教義のもとに様々な凶悪犯罪を行うと予言されています。で、この現代に現れてきました高慢なカルト教祖たちというのはこの終末の獣の出現の序曲であると考えていいかもしれません。彼らはですね、最終的な獣を出現させるに至るその前の小さな獣たち、小獣たちであると言っていいかもしれません。で、オウム真理教に限らず、今世界各地でね、高慢なカルト宗教の、教祖たちが出現するようになりました。例えば1978年にはカルト集団の人民寺院というのがありまして、信者1000人近くが、ハルマゲドンが近づいているので、それを避けるために、南米のガイアナの密林に移住していましたけれども、そこで集団服毒自殺を図った。で、教祖のジム・ジョーンズはですね、自分を再臨のキリストなんだと主張していました。1993年になりますとね、狂信的な新興宗教のグランチ・デビリディアンというのがアメリカのテキサス州で籠城しましてね、FBI と銃撃戦を繰り広げました。そして自ら火を放って、教祖のデビッド・コレッシュは自分を神だと、言っていました。で、死にました。で、同じ年にですね、ベトナムでも同じようなことがありました。集団自殺事件があって、53人が死亡した。教祖はカ・バン・ディエンという人ですけども、自ら王と名乗りましてね、2000年に大洪水が発生すると説いていました。で、ロシアではカルト集団の白い兄弟たちというのがあって、93年にですね、地球は滅びると言っていまして、集団自殺を計画していた。で、でも多くの人がパニックになりましたので、教祖は逮捕されました。で、この教団はですね、信徒に出家を促しまして、すべての財産を寄進させまして、食事を制限して、歪曲された終末思想を持っていました。で、非常にオウム真理教に似てたんですね。で、あと太陽寺院教団っていうのが、カナダにありましたね。で、スイスでもありました。で、まあ、 他にもですね、そこまでいかなくても非常に危険視されている団体がありますね。例えばあの統一教会、世界キリスト教統一神霊教会と言いますけども、教祖はムンソンミョン、ムンソンミョンね、文鮮明ですけども、彼はあの84年から85年にかけまして、あのアメリカで獄に下っているんですね。脱税と横領罪で米国の刑務所に入っていますけども、で現在でもですね、洗脳とか霊感商法とか合同結婚、またいろいろトラブルが絶えないんですね。でそれから世界勝利教会というのがアメリカにあったり、国際への道というのもありますね。でアメリカに悪魔教会というのまであるんですよ。性的行為を強要したり、血を飲ませたり、排泄物を食べさせたり、児童や幼児の監禁、虐待などが行われているというんですね。私のもとにね、時々あの、ダエルという人のですね、本が送られてくるんですよ。ある方が送ってくるんですけども、人類は宇宙人が創造したもんだという話がですね、書いてる本なんですけども、で、それを真面目に信じている人がやっぱりいるんですよね。で、このダエリアンムーブメントというんですけども、日本に約3000人の信者がいるそうですけども、フリーセックスで問題となっているんですね。で、フランス人の教祖のポリロン・ダエルという人ですけども、自分は異星人のエロヒムと地球人の間に生まれたと主張しているんですね。まあ、呆れてしまうんですけども、しかしこういうのはね、たくさんあるんですよね。で、こういうカルトにほぼ共通するのは何かと言いますと、教祖の絶対化なんですね。偽の神たちがたくさん現れてきています。でカルトの歴史を見ますとね、集団自殺を遂げるとか、攻撃を内部に向けるものが多かったことに気づきます。これは私たちに福音書のある記事を思い出させます。レギオンと呼ばれる狂人、狂った人から出ました悪霊たちが一斉にですね、豚の群れの中に入り込みまして、その豚たちが集団自殺したという記事です。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだと書いてありますね。で、まさにね、カルトには悪霊が関与しているんだという思わざるを得ません。で、さらに今日悪霊たちは攻撃を、単に内側に向けるだけではなくて外部にも向け始めました。オウム真理教の場合はですね、彼らは攻撃を外部にも向けまして、無差別殺人を行ったり、警察や政府とかね、国家権力に対して矛先を向けたんですね。で、彼らはまたあまりに残酷でテロリストさえ使わなかった毒ガスのサリンをね、使うなど、誰も超えなかった一線をついに超えたんですね。で、この意味で彼らはカルトの歴史に新しい1ページを切り開いてしまいました。で、カルトはついに新しい段階に入っています。そういうことがわかります。で、この背景にはですね、真の神様を恐れる心が人々の間でかなり希薄になってきたのではないかと思われます。人々は今日真の神様を恐れることがないために中には自分を絶対化する人物が出てくるんです。で、神の座を奪おうとする人が出てきます。で、こうした現象はますます本当の神様の怒りを積み上げることになるでしょう。偽の神、偽のキリスト、偽救世主たちの存在というのは大きな裁きを招かざるを得ないんですね。で、多くの日本人は仏教思想の影響でしょうか、神様には怒りというものがないように思うかもしれませんけども、これは間違いです。真の神様は高ぶるもの、それから悪徒に怒りを示されます。先ほど読んだ詩編に、誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せると書いてあります。で、このカルトというのはですね、現代だけではなくて昔ももちろんありました。聖書を見ますと、イスラエル民族はカナンの道に、町々に入ってきました。で、カナンの町々に入っていった時の、その当時の状況というのはですね、もうヨシュアやイスラエル民とか驚くほどですね、非常に堕落した地でありました。カナンの地には子供を火の中に通らせてモレクの神に捧げるというようなカルトが存在しました。で、ホモセックスがありました。申命記やレビ記に書いてあります。動物とのセックスが行われていました。宗教の名のもとに行われていたんですね。で、また考古学者は人柱と言いまして、 家を建てるとき、残りの家族に幸運をもたらすために、幼児を犠牲にして、体を壁の中に塗り込めたというようなことがあったっていうふうに、考古学者は言ってるんですね。で、同じようなことは、火と硫黄とによって滅ぼされました、有名なソドムとゴモラの町々にも あったでしょう。で、彼らの罪は極めて重いと言われていましたのは、単にね、通常の犯罪とかですね、不道徳が行われていた、だけではなくて、そこにカルトが存在したからなんですね。宗教的な行為として平然と行われていたからだと考えています。で、そのためにカナンの地もソドムとゴムラの地も神様からの激しい裁きを受けました。そして徹底的に滅ぼされたんですね。で、今日の世界におきましてカルト教団が盛んになってきている。で、全世界でこう増え始めている。で、神様の裁きは近いと言わざるを得ないでしょう。神を恐れ、神を崇めよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を創造した方を拝めと聖書は言っています。神様の前に恐れおののくことこそですね、真理に近づく道の第一歩です。私たちはカルト教祖ではなくて真の神様を崇める必要があるんですね。聖書に死を恐れることは知識の始めである。死を恐れることは知識の始めであると言われているのはね、私たちの心に留めたいと思います。で、この神様の裁きというのはどういうふうに来るのかと言いますと、キリスト様がですね、説かれました神の国と共に来るんですね。神の国が来ますときに、救いと裁きが同時に起きます。神の国が近くなった。悔い改めて福音を信じなさいとイエス様言われましたけども、これはね、神の国を理解することによって分かってきます。神の国という言葉はね、私たちまあこの新改訳聖書、口語訳聖書などでまあそういうふうに訳されているのを使ってますけども、本当はね、あんまりいい訳じゃないんですよ。英語訳ではね、 The Kingdom of God と言いましてね、キングダムというのは王国なんですね。ギリシャ語ではバシレイヤーという言葉なんですけども、やっぱり王国なんですね。だから神の王国と理解しないといけないですね。単に国と言いますとね、民主主義の国を私たち思い出しちゃうんですよね。普通今の国と言いますとね、しかしこの神の国というのは民主主義国家じゃないんですね。神聖政治の国家なんですね。神が王として支配される国家であります。で、神の王国というのは土地のことではないんですよ。そこにあるとか、そこにあるとか言えるものではないんですね。それは神様の支配を意味します。神の王国の本質というのは神の支配である。神の支配が完全に及ぶところを神の王国と言います。イエス様はこの王国がね、やがて地上にやってくると述べ伝えられました。これは神様は完全に地上に支配をの手を伸ばされるということなんです。今日の地上世界というのはね、神の完全な支配にはないんですね。人間の罪深い行為やサタンによる悪が見受けられるからです。神様は、このより多くの人に改心の機会と伝道の時間を与えるために、今は地上の悪も許容されています。でもね、神様がやがて一切の悪を許さない時がやってきます。それは神の王国が来る時なんです。例えで説明してみたいと思いますけども、ある国で王様がね、他の国に親善訪問に行きました。その王様の旅行中にね、宮殿で仕えている人たちが反乱を起こしまして、クーデターを起こしてしまって政権を取ってしまった。その政権下で国民は急速に堕落していきました。好き勝手なことをするようになりました。彼らの本当の王様を忘れるようになってしまいました。で、遠く行ってしまった王様はね、政権を取り戻すために自分の子供を使わしまして、国民に密かに働きかけました。この王子の働きによりまして、本当の王様の政権復帰を望む人々も、この国の中に次第に増えてきました。で、この王子は王様を国に迎えるために、一旦王様のもとに帰りました。で、しばらくしまして、王子は父なる王様と共に巨大な軍勢を従えてこの国に入ってきました。で、王様と王子はその支配を国の隅々にまで広げました。この時に、王様の政権復帰を望んでいた人々は生き延びまして、ある者たちは高い地位につけられて、ある者は恵みを受けました。しかし、クーデター政権に参加した人々や、それに従った人々は厳しく処罰されました。このようにね、 王様の支配が望むときというのは、救いと裁きの両方が同時に起きます。あのソドムとゴモラのにおきましても、ルトたちは助かりましたけども、地の住民たちは皆死に絶えました。カナンの地におきましても、イスラエル民族はその地を継ぎましたけれども、悪から離れなかった住民たちは死にました。やがて神様という偉大な大王がですね、王子であるイエス・キリストと共に来られるとき、天の軍勢を従えて地上にやってくるとき、すなわち神の国が来るときに、この地上には救いと裁きの両方が起きるんです。神様に就く人々は御国を継ぎます。一方神を受け入れずに罪の中にある人々は皆立ち滅ぼされると聖書は言うんです。厳粛な時なんですね。神の王国が地上に来ます時に、すなわち神の支配が全地に及ぶ時に、そこに生じる救われる人と救われない人との違いはどこにあるんでしょうか。過去に罪を犯した田舎ではないんですよ。すべての人は罪を犯したと言ってますから、あなたも私もみんな罪を犯したんですね。違いはですね、王子なるキリストの福音を聞いて悔い改めて神に立ち返ったか否かなんですね。それだけなんです。神様を人生の主として王として心に迎え入れたか否か、それだけなんです。あなたはもうこの王なる神様に立ち返られたでしょうか。これを戒心と言います。神様は全知のお方でありますので、誰が戒心して誰がまだなのか全てご存知です。で、改心して神様と共に生けるならば、あなたは罪を許されて、神の家族に迎え入れられまして、神の子の特権を与えられる。また、至福の王国を継ぐことができます。そして、この地上では目的と使命を持って、神様の守りの中に生きることができます。そして、死後は幸福と安息に満ちた天国と呼ばれる神の王国に入ることができます。さらに神の王国が地上に来るときに、あなたは永遠の命の体に復活します。創世書は言う。もし、しかし、あなたの肉体に死が及ぶ前にね、神の王国が来るならば、あなたは生きたままこの永遠の命の体に変えられます。聖書のヨハネ黙示録にこう記されてますね。先ほど読んだところですけども、6節にですね、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たち、これは天国でのお話ですけども、地にひれ伏し、神を礼拝して言った、万物の支配者常にいますし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを支配し、感謝します。これはね、世の終わりにおきまして、神様の支配が完全にこの地上に伸ばされる時が来たということを言っているんです。いいですか。神の王国がこの地を支配される、まさにその時が来ました、ね。諸国の民は怒りましたが、あなたの御限りが表されました。死者の裁かれる時、読みに行ってる人たちがですね、最終的に、行き場所が決められる時っていう意味です。裁かれるというのは罰を与えるという意味ではなくてね、裁判が開かれる時っていう意味です。あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられるとき、この地上ではですね、いろんな試練があったり、苦しみがあったりするかもしれないけども、神の御胸に従っている者は最後に報いが与えられますよ。そして地を滅ぼす者ども、このカルト集団、そしてまた神に背く者たちの滅ぼされるときが来たのですと言っています。救いと裁きは同時に起きます。この神の支配はもうすぐ全地に及びます。心の中で神の支配を歓迎している人たちだけがね、この神の王国を、その幸福を見ることができます。それからですね、次に、日常生活の中で私たちはこの悪というものとですね、あるいは罪というものとどういうふうに向き合うべきなのかということをね、少し学びたいと思いますけども、ですね、マタイの福音書の3章16節からちょっと開いていただけますか。マタイの福音書3章16節から、 はい、新約聖書の4ページになります。一番最初がマタイの福音書ですね。マタイの福音書の3章16節から少しお読みします。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれてアロノに登っていかれた。そして四十日四十夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてこのその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき見よ御使いたちが近づいてきて仕えたと書いてありますね。さて私たちは日常生活の中でこのサタンの誘惑に対してどのように勝利していくことができるんでしょうか。イエス様は洗礼を受けになった30歳の時ですけども、その時に天から声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これは神様がこのキリストに対してこのイエスは、本当に救い主であるということを実証された声でありました。そのすぐ後にですね、直後にイエス様はね、この荒野においてサタンの声を聞かれています。神の声を聞いたすぐ後にサタンの声を聞くようになります。天が開かれた後すぐに地獄も開かれました。私どもは二つの声、つまり天の声と地獄の声を聞き分けることが大切なんですね。私たちの人生におきましても必ず天からの声と地獄の声が聞こえてきます。その時に私たちはそれを見極めなければなりません。サタンは天の使いのように優しく言葉巧みに近づいてくることがあります。そして私たちはしばしば誘惑に陥るんです。私どもは一度神の霊を受けまして天が開かれた経験を持った。しかしその後悪魔に誘惑されて主を失ったことはないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、私はね、皆さん、本当今日ですね、この神様の栄光を見るとともに、サタンの働きについて見極めたいと思うんです。私どもはサタンのこの正体というものをね、明らかに知るならば、誘惑を避けやすくなります。サタンはですね、自分の形とか声を隠しまして、兄弟姉妹のような、声や形を持って近寄ってきます。この話にあるように、しばしば聖書の言葉を引用してきます。そしてですね、神の御使いのような真似をして近づいてくるんですね。これが私どもの敵なんです。実に恐ろしい敵であります。よくこのサタンを観察してください。イエス様はこの敵を大胆に打ち砕かれました。神様の全く力によりましてサタンを退けるならば、あなたは幸いです。私たちはサタンを退けることによりまして、力から力へと進むことができて、全く神により頼むことを知るようになります。で第一の誘惑、三つの誘惑を受けていますけど、第一の誘惑を見てみましょう。サタンがイエス様を誘惑したときに、主はすでに神様から聖霊を受けていまして、油注がれたものとなっていました。聖霊に満ちたものとなっていました。主はまずですね、神様から受けたこの力を自分の利益のために使うようにサタンから誘惑を受けています。この石がパンになるように命じなさい。イエス様にはその力があったわけですね。メシアとして何かを何かに変えるという力がありました。しかしそれをですね、自分の利益のために使うように誘惑を受けました。私どももこれと同じような誘惑を受けないでしょうか。 あなたは聖なる霊の力を受けましたときに、それを自分のために使うように誘惑されたことはないでしょうか。その誘惑にあなたが陥るならば、私たちは神様を離れて独立して働かなければなりません。独立して働くこともできなくはないかもしれないけれども、またあるいは神を離れて自分の心のままに伝道することもできるかもしれないけれども、そしてそれによって多少の成功があるかもしれませんけれど、しかしそうしたものというのは誠に恐るべきものなんですね。滅亡が必ずやっています。私どもはこれまでたびたびこの誘惑に陥らなかったでしょうか。常に神様により頼んで働き、人生を生き、伝道していくことがね、非常に大切なんですね。神様から与えられる力のみに頼って祈りをし、働いて、また生きていくということなんです。そうでないものというのはね、サタンの誘惑によるものであります。自分のためにというふうになってきますと、サタンの誘惑に陥ってしまいますね。私たちもイエス様と同じようにサタンを退けと、サタンを叱るものとなりたいと思います。私たちは神様のご命令がなければ何もしないという生涯を送りたいものですね。第二の誘惑、これはですね、自分の身を下へ投げなさいという誘惑でありました。そしたらですね、神様は守ってくれるんじゃありませんか。創世書は書いてあるでしょう。神を試してみなさいという誘惑であります。もしイエス様がですね、神殿の頂から飛び降りて無事であるならば、多くの参拝人たちはね、イエス様がメシアであるということを信じて、神の子であると信じたに違いないでしょう。主はですね、人々が信じることを求めておられる。しかしですね、自分の誉れを人々の前に表すことによって信仰を起こすようなことは、悪魔の誘惑であるということをイエス様はよく知っておられました。今もですね、しばしば伝道者はこの誘惑によって、誘惑を受けますね。そして伝道者を、倒してしまうことがあります。自分の誉れを人々の前に見せて、人物を人々の前に表すならば、それによって伝道ができる、などと私たちが考えるならば、それは間違いである、ということなんですね。そして第三の誘惑というのは、もしひれ伏して私を拝むなら、この世界を全部あなたに差し上げましょうという誘惑でありました。サタンを拝むように、誘惑してきましたね。世界はこのサタンの支配下にあります。聖書はですね、この世界は、そのサタンに支配されている空中の主であるということがね、聖書の中に書かれてありますね。イエス様はこの世界を神の国に返したいと願っているわけです。で、そういう時にただサタンを礼拝するだけで十字架を負わなくても目的を達せられるというならば、イエス様にとってね、なんと簡単な楽なことではないでしょうか。でもイエス様はこの誘惑を退かれました。これはですね、サタンの恐るべき罠であるということを知っておられたわけですね。人々の救いというのは、サタンを拝むことによってではなくて、サタンを砕くことによって、打ち砕くことによってのみ達せられるということをイエス様よく知っておられました。私たちが一時でもね、サタンの言う通りにするならば、決して人間を救うことはできない。たとえ小さな事柄におきましても、サタンの声を聞き分けなければ、決して人間を救うことはできないんですね。サタンの声と天からの声を聞き分けなければいけないんです。それが私たちに求められることなんですね。イエス様は誘惑を受けまして、もし一時だけ悪魔を礼拝するならば、すぐさま世界の王となることができた。十字架の苦痛はなかったでしょう。罪の重荷をご自身で負わなくても済んだでしょう。しかしそれでは人間を救えないんですね。私たちも罪人を救いに導くためには、自分の十字架というものを避けてはいけないんです。楽な道はあるかもしれません。それに対してサタンは誘惑してくるかもしれません。しかし私たちは、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われたイエス様ね、その御言葉を覚えたいと思います。自分の十字架を避けてね、良い働きをすることはできないんだと思う必要があります。 ちょうど植物の種が地中で朽ちなければ、芽が出て実を結ぶことができないのと同じです。自分に死ぬことね、自分がもうその土の中に自分の生命を投げ出してしまうとき、つまり私たちは自分の生命をね、神の中に投げ出してしまわないと、そこで実を結ぶ、芽を出すことはできないんだと知らないといけない、ですね。もし私たちは自分に死なないで、それを避けて他の道を取ろう、他の道を歩もうとするならば、他の働きはできるかもしれませんけれども、人々を救うことはできないんです。サタンはイエス様を誘惑しましたように、私たちをも誘惑してかかります。そして十字架を避ける道を示してきます。しかし私たちはそういう時にイエス様を思い起こし、イエス様を見上げて、神の声を、に聞き従わなければいけないんですね。私たちは時に少しばかりの快楽を見てそれを慕うことがあるでしょう。小さな名誉を求めることがあるでしょう。小さな楽しみを求めることがあるでしょう。少しの財産を追い求めることがあるでしょう。で、サタンはイエス様に映画を見せました。映画ってあのね、フィルムのことじゃなくて、あの、栄える映画ですね。この映画を見せました。しかし、主は直ちにサタンを退けられた。ね。何、欲望を取るか、使命を取るかっていうね、そこをですね、いつも私たち試されるんですね。自分の欲望を握るか、それとも神の使命を握るか、私たちはどうでしょうか。小さなことによって負けていないでしょうか。私たちはね、小さなことからずるずると負けてしまうことがありますね。創世記14章を読んでいますと、アブラハムはですね、戦利品を持って国に帰りまして、その時ソドムの王様が迎えてくれたんですけども、王様からこう言われました。人々は私に返して財産をあなたが取ってください。アブラハムさん、あなたの財産全部取ってください。ね、お礼なんですって言ってくれたんですけども、アブラハムはね、人々も財産も全て王様に返しました。もう汚れたものを皆返しました。私どもはどうでしょうか。サタンは私どもにですね、世の栄華、世の財宝、世の栄光、世の快楽を見せなかったでしょうか。どうでしょうか。私たちはそれに負けたことはないでしょうか。私たちはですね、本当に神様の技をするためには、いつかもう必ずこの誘惑を断たなければいけないということなんです。昔ですね、日本の武士は競って戦場に出まして、自ら困難に立ち向かいました。たとえ戦いの始めにですね、小さな傷を負いましても、それでもう退くのではなくて、力の限り、傷があろうとなかろうと、最後の最後まで命を懸けて主君のために戦いましたね。私たちは神様の武士であるということを覚えたいと思います。神の兵士なんですね。昔私たちが小さな傷を負ったとしましても、それでこの人生の戦場から退いてはいけないということですね。昔困難にあった、悲しみにあった、そういうことがあったとしましても、すぐさま安楽なところに帰ったりするのではなくて、十字架を追ってですね、進んでいきたいなと心に思うんです。安楽な道を求めるのはこのサタンの誘惑だと思う必要があるんじゃないでしょうか。で、私たちはね、サタンの毒を受けますと、だんだんとその毒が体に回ってきます。少しの毒でも大変な苦痛になってきます。同じようにね、これは小さなことだと言って誘惑を受け入れるならば、必ず大きな毒が回ってきますね。で、私たちはですね、一番大切なのはですね、密かなところ、いいですか？誰もいない、密かなところでね、心の勝利を得ることが大切なんです。人生においての勝利を得たいと思ったら、人々がたくさんいるところではないんですよ。勝負はね、一人、本当に密かなところ、誰も見ていないところで、あなたが心の中で勝利を得るかどうかです。イエス様は荒野にあって飢えて、兄弟の同情もなく、獣と共にありましたとき、この荒野の四十日のね、本当に密かな場所において、サタンの誘惑を受けました。その最も困難な状況にありまして、主は勝利されました。私たちもどんな困難な状況にありましても、勝利が不可能ということはないんです。周囲の人の影響で負けたというような申し訳を言うことはできません。私たちはね、サタンの誘惑に遭いますと、たびたび力を失います。しかしですね、勝利を得たい。 主はですね、人々を離れて密かなところで勝利を得られました。その後に人々の前に出てこられました。そして交渉外を歩まれました。イエス様の交渉外、3年半の交渉外の前にはね、この密かなところで勝利を得たってものがあるんですね。私たちも人生で勝利を得たいと思ったら、密かなところで勝利を得なければいけません。人のいない、寂しい、密かなところで祈りの中で、ね、勝利を得る。表舞台に出る前に勝利を得てください。イエス様にとりまして、心の最も大きな戦いは十字架にかかることでありましたね。その十字架上で勝利を得ることができたのはなぜですか？その前にゲッセマネの園でね、密かな勝利を得ておられたからなんです。一方、その時弟子たちは眠りこけていたでしょ、ね、ですから、後に逃げ隠れする羽目になりました。私たちは、密かなところで勝利を得るならば、表で勝利を得ます。イエス様は密かなところで勝利を得られたので、荒野で植えました時に誘惑に負けないで、ご自分のためにパンを作ったりはなさいませんでした。実にですね、主が後にご自分を命のパンとなすことができた。そして人々を、明かせることができた、お出来になったのはそのためであるわけですね。でこのことは誘惑に対する勝利の報いであ あるわけです。もしイエス様がご自分のためにパンをお作りになったならば、後に多くの生命を満たすパンとなることはできなかったでしょう。密かなところで己の利益に死ぬことによりまして、その報いとして神様は、あなたを通しまして、ご自身の恵みを人々に分かち与えるようにしてくださるんです。これが第一の報いです。またイエス様はですね、自ら身を下に投げなさいと誘惑されましたときに、その誘惑を退けられました。そのためにイエス様は後に自然の理法、自然の法則を超えることができて、いろんな奇跡をすることができました。海の上を歩いたり、溺れかけたペテロを助けられたりすることもありました。また私たちに聖霊を注ぐために力を上げられて天に昇られました。これらは第二の報いです。誘惑に勝った報いです。第三のことはね、イエス様はサタンから世界のすべての国々を与えるとの誘惑を受けましたけども、その誘惑に勝利された。そのために、地の上、また天におけるすべての力が主に与えられました。イエス様は今この全世界、今全宇宙におきまして、主の主、王の王となられていると言われています。これがイエス様に対する第三の報いであります。誘惑に勝利したことの報いね。そういうふうに神様が必ずその報いというものを与えてくださるんだということですね。また私たちがこの小さなことに誘われてこの世の境を得ることを選んだり負けたりしていきますならば、私たちはこの報いを得ることはできないんです。最後にですね、イギリスのある海岸での話ですけども、そこにその釣り人がやっています。で、鮭を釣るんですけどね、鮭を釣りますけども、長い糸を釣りましてね、使いまして、その先に餌を刺して釣るそうです。で、鮭が餌に食らいつきますとね、その釣り人は少しも争わないんです。糸を緩めるそうです。バーッと引かないんですね。で、糸を緩めるそうですね、かかった時にね。で、もし争うならば糸を切ってしまうからなんです。漁師が少しずつですね、糸を手繰り寄せながらですね、30分から1時間ほどずっと刺しているそうですよ。ね。そうして時を見計らって糸を引き上げるそうなんですね。サタンが私どもを捕らえる時も同じようであります。小さなことを持って私どもを陥れていきます。サタンは十分緩やかに私どもを扱いますので、私たちはね、些細なことと思いまして断固とした態度を取らないわけです。そのうち、だんだんとね、サタンに引き寄せられまして、気づいた時にはサタンの手中に収まってしまいます。私たちが餌を食べまして、誘惑にかかるならば、サタンは糸を緩めます。私たちは糸を切ることができないと、だんだん疲れてきます。サタンはそうやって私たちを手繰り寄せまして、ついに私たちを捕らえてしまいます。今日ですね、全く私たちはサタンの力を断つ必要があります。鮭は尾を持って容易に糸を切ることができます。あなたもサタンの些細な誘惑に乗って、そちらに行ってしまうのではなくて、この誘惑に勝って、 サタンの手から逃げたものとなりましょう。今日ですね、全くイエス様に付き従う、決心をなさることをお勧めします。このサタンの誘惑についてしまうのではなくて、小さなことで負けてしまっていくのではなくてね、イエス様に全く自分の生涯を明け渡してお従いなさることをお勧めします。そうすれば、霊の力を失わずに、この人生におきまして、神様の祝福の中を歩んでいくことができます。それでは、お祈りしましょう。天の父様、兄弟姉妹と共に、御前に出ることができ、御言葉の剣を持ちまして、私たちの魂を扱ってくださり、感謝いたします。イエス様、本当に厳粛な思いがいたします。神の国が来ますときに、神の王国が来ますときに、救いと裁きが同時に起きます。その時は近づき、その時は定まっています。私たちが今、そのことをしていないならば、その時が来てしまい、私たちは後悔し、本当に、悲しい思いをしなければならないでしょう。しかし、主よ、どうぞ私たちが短い人生におきましても、一時一時を大切に生きることができ、サタンに負けてしまうのではなくて、イエス様に完全にお従いして歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。そして、あなた様が用意された報いをしっかりと受け取ることができるように、私たちの働きがあなた様に喜ばれるものとなり、あなた様の身旨を汲んだものとなっていくことができるよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。